はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で53回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は糖尿病の運動についてですね、中部共同病院リハビリ室の森内さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず森内さんの自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
私は中部共同病院で理薬療法士として働いております森内康道と申します。よろしくお願いします。
あれ康道さんって呼ぶんだね。
はい、すみません、康道ですね。
読めなくてだ。大体っていう字
読む。あ、そうですね。
はい、ありがとうございます。はいはい、あと出身地どちらですかね。
はい、うるま市なんですけども、はい、はい、まあ串川市赤道になりますね。
はい、はい、僕は昔串川に住んでましたよ。
あ、そうなんです。
きなかって言いますかね、はい、キャンと
中峰がくっついたところで、
はいはいはい、そうそうそう、アパートに住んでおりました、
ね、
最初 の結婚してからね、
はい、
1年半ぐらい、そこにかみさんが仕事しててそこに引っ越したの僕。
ちょうどシリン川 の、ね、感じ
で、
もうお店があったりとか、まあ、あれですけど。
まあ何かの縁ですね。
あ、そうですね。
はい、あと好きな食べ物とか、はい、嫌いな食べ物とかもあれば、
あ、はい、
お願いします。
まあ、もうありきたりなんですけど、まあ、お寿司とかが大好きで、あと天ぷらも好きで。
天ぷら好きね。天ぷら結構好きな人多いね。
あ、そうですね。あと焼肉。
あ、焼肉。
はい、焼肉はもう いつでも食べたい感じなんで。
年中無休で
食べれる。年中無休で、はい。
いいですね。はい、なんか嫌いなのもありますなさそうなんだけど、
はい、まあ、唯一というか、まあ、小豆というか
小豆豆、
沖縄ぜんざいの豆がちょっと苦手で、
はいはいはい、美味しいのに、ね、
そうなんですよ。美味しいんですけど、ただなんかおはぎみたいなやつとかは、あ、まあ、はいはい、大丈夫なんですけど、
甘いのが
甘いのは苦手ではないんですけど、ただこのそう
豆
赤飯とかもちょっと苦手で、
はい、豆のこのあれなのかな、食感なのかな。
そうなんですよね。もうそれぐらいですダメなのは。
すごいね、僕はいっぱいあるけど酒だ。言わんけど何回も言ってはいるけどね。
あ、どうぞ、
ね、はいはい、うん、まあいいや。そうそう、あとはね、休日とか、まあ、そういった、まあ、趣味っていうか、はい、そういったのはどんな感じですか。
はい、まあ、基本的には体を動かすことがとっても大好きで、ランニングとかジョギングしたりとか、あ、まあ、今ちょっとコロナ禍なので、あと、まあ、病院のメンバーとかフットサルしたりとかっていうふうなこともしてましたし、まあ、ね、飲み会も基本はもう大、まあ、飲みニケーションが大好きなので、
運動も飲みニケーションも、
はい、運動して汗かいた後に飲みニケーションとかもう鉄板だったんですけど、今それもできなく
て、できないからね、
はい、ちょっとね、
寂しいね、
寂しい限りなんですけども、はい、
動けなくてね、
はい、そんな感じです。
はいはい、ありがとうございます。はい、あとなんか好きなアーティストとかもありますか。
あ、まあ、長男が今中2なんですけど、うん、まあ、その、うん、この影響もあるんですけど、まあ、バウンディーっていう最近の、
最近よく聞くけどな、
はい、まあ、曲、まあ、よく CM とか流れるような曲が流れたりして、まあ、基本何でも好きなんですけど、まあ、ウルフルズも好きですし、
ウルフルズ僕好きだな、
はい、
いいね、
うんうん、あの各年代というかその成長していく中でなんか
その世代世代の、
はい、すぐもう聴いて惚れてしまうので、まあ、みんな大好きみたいな感じなんですけどね、はい、
子供にも影響されて、
はい、すぐ影響されやすい
ありがとうございます。
はい、
ちょっとじゃ あのお知らせ入りますね。
はい、
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、共同病院 の運動ということでお話伺うんですけど、
はい、
森内さん の、ね、あの中部共同病院で、はい、まあ、糖尿病の患者会があるって聞いたんですけど、はい、そのお話も聞かせてもらえますか。
はい、じゃあその話をさせてもらいます。
はい、
当院では医師、看護師、理学療法士、うん、管理栄養士、うん、薬剤師、あと臨床検査技師、
あ、すごいね、
はい、からなるいろんな職種が、はい、いまして、その中の糖尿療養指導士というメンバーがおりまして、はいはい、主に当院に通院中の 糖尿病患者様のサポートだったり、患者会、まあ、健やか会って言いますけども、
健やか会、
はい、うん、での患者同士の学びや、まあ、療養指導士からのメンバーからの勉強会だったり、はい、まあ、どういう食事がいいかとか、はいはい、あともウォーキングイベントとかを、まあ、基本行ってました。
運動とか食事のとか、はい、学習会したりとか、
そうです、合宿会、そうですね、うん、あとまあ先生、お医者さんの方からの、まあ、糖尿病はどういうことだよということの説明があったりとか、まあ、看護師さんから の、 その日々の療養の仕方とかっていういろんな、まあ、情報交換をしながら、プラス、まあ、患者さん同士の、まあ、交流っていうのもいろいろやってましたが、まあ、現在まで昨今ね、このコロナの影響もだいぶ影響がありまして、過去2年ぐらいちょっと中止、
止まってしまった、
はい、止まってしまった。ただ、お手紙とか、あと、まあ、情報発信ってことで家族本人さんたちにお渡ししたりっていうことでは、まあ、やってはいるんですけど、
ニュースみたいな感じ
で、はい、そうですね、は
い、ニュースみたいな、お知らせみたいな
感じ、はい、ただまあどうしても集まってっていうことが難しい状況だったんですけど、まあ少しずつ収まりつつある現状がありますので、まあそれをまた再開できたらいいかなと思っている状況でありますね。
今またオミクロン、
そうですね、オミクロンがこのタイミングで飛んだんですけど、
落ち着くかなと思ったけど、ちょっとなんかちょっと騒がしてるね、
最近。そうですね、なかなかちょっと収まらない感じがするんです、ね、まあどうにかできたらいいかなと。
できたらいいですよね、
はい、はい、は
い、はい、ありがとうございます。あと、まあ、この糖尿病のね、いろいろ運動の話なんですけど、はい、そういった運動をすることでのメリットっていうのもありますか。
はい、ありますね。運動療法はですね、はい、食事療法と並んで、うん、糖尿病治療の基本と言われています、はいはい、運動療法はなぜいいかというと、うんうん、まあ、新型糖尿病の主な原因っては、はい、まあ、肥満だ、過食、うんうん、で運動不足から来るものと言われています。
肥満、過食、運動不足、
はい、そうですね、うん、はい、で、まあ、運動によってエネルギーが消費されますので、はい、まあ、肥満の解消だった抑制につながると言われています。でさらに運動を毎日続けることで、まあ、筋肉の活動量が上がることで、もともとインスリンの働きが悪かった方も、まあ、改善傾向に向かうというところと、
運動によって、
はいはいはい、でさらに、まあ、食後1時間から2時間後が、まあ、運動すると一番このブドウ糖や脂肪酸の利用が促されて、はいはい、血糖値が下がるという効果も、はい、あります。
じゃあ食べて1,2 時間後ぐらいに運動した方が、
はい、が一番好ましい、理想的って言われています。でまた食、まあ、運動したからといって、はい、まあ、食事療法を怠らない方がいいと言われてまして、まあ、この血糖のコントロールにはどちらかが一方が欠けてもうまくいかないということなので、まあ、食事と運動っていうのは両輪みたいな、
両輪で、はい、両方とも、
はい、
運動だけじゃなくて、
はい、
食事療法だけじゃな
くて、はい、両方大事ってことになるので、
うん、はいはいはい、そういったあの運動の効果っていうのもちょっとお聞かせください、はい、
先ほどちょっとかぶったりするんですけども、はいはい、運動することによって、まあ、血液中にブドウ糖が筋肉に取り込まれやすくなって、うんうん、まあ、ブドウ糖脂肪酸の利用が促されて血糖値が下がると、
うんうん、血糖値が下がると、はい、運動によってね、
うんうん、また先ほど言ったように低下しているインスリンの働きが高まると言われています。でまたこのエネルギーの摂取消費のバランスが改善して、まあ、減量の効果だったり、はいはいはい、肥満の防止になると言われています。
エネルギー消費の消費も、
はい、取るだけじゃなくて
消費もすると、
はい、であとは高血圧とか、はい、脂質異常症という高脂血症、
いわ
ゆるメタボと言われているところの改善にも役立ったりとか、あとは骨粗鬆症の予防につながるとか、あとまあ筋肉を骨が動かすことで末梢の血管が強くなるので、うんうんうん、心臓や肺の機能、
それの機能も高まる、
高まるってことであります。でまたそれに伴って筋力だったり体力の増強が、はいはいはい、に役立つと言われています。まあ、一番大きいのはこの爽快感だったり、はい、活動気分が向上して、まあ、ストレス解消の効果があるという、まあ、運動をするとね、気持ちが
よくな、よくな、よくななっていうのかな。
なんかこのスカッとする
爽快感、
汗をかくとね、うん、いいってことなので
気持ちいいっていう、はい、すごいなんか効果がいっぱいありますよね。
そうですね、まあ、運動はすごいいい効果があるので、うん、まあ、その辺はぜひ取り組んでもらえたらいいかなと思ったりします。食事もね、怠らずってことなので、うん、はい、
わかりました。じゃあちょっとお知らせ入れますね、
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098856259 519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あ、森内さんにね、まあ、この運動する上で、まあ、時間とか頻度っていうのも、はい、まあ、ちょっとお聞かせ願いますかね。
はい、わかりました。まあ、時間と頻度についてなんですが、まあ、有酸素運動の場合は週3日以上、
週3日以上、
はいはい、合計で150分以上行うといいと言われています。はいはいはい、なるべく3日間以上は空けない方が望ましいと言われています。でまたまとまった時間が取れる方の場合は、まあ、1回に10分から30分程度行うと良いと言われ、
10分から30分、
そうですね、
はいはい、まあ、1時間とかじゃなくても、
はい、そうですね、まあ、体力のある方でも、まあ、1回60分が限度がいいと言われています。で、まあ、歩数で言えば約8000歩から1万歩が、うん、まあ、よく1万歩で、ね、うん、歩きなさいと、ね、はいはい、ね、言われますけども、そこが目安になっています。はい、でレジスタンス運動、まあ、筋トレなんですけども、それは大体週に2回以上行うといいと言われてまして、自分の体重を負荷にしてはい、はい、腹筋だったり背筋、うんうん、腕立て伏せなどがいいと言われてまして、はいはいはい、あとはまあダンベルとかル、うん、チューブ、はいはい、あと筋トレマシンとかを使っての負荷をかけての運動もとってもいいんですけども、はいはい、まあ、負荷量についてはなるべく低い負荷から始めてもらって、
いきなり重たいの持ったりとかじゃなくて、ね、
はい、徐々に上げた方がいいと言われてます。これはまあなぜかというと、まああとは怪我防止、はいはいはい、一番怪我防止なの で、うんうんうん、であとは、まあ、周りの人がねすごい重たいの持ってて、まあ、自分も、ね、
自分 できる
ね、できるかなってやってるとやっぱそれは怪我しちゃうので、うんうんうん、やっぱ自分に
自分に合った、
合ったっていうところが一番大事かなっていうので、あとまあ運動するときはね息を止めずに、はいはいはい、息を吐くっていうことを吐きながらっていう、
止めたら、
はい、血圧がねポンって上がっちゃうので
切れてしまったら運動の意味がなく
そうそうそうなんですよ、はいはい、なるべくそこは避けていただいて、うんうん、あとは先ほどお話した時間帯は、まあ、はいはい、食後1時間から2時間後の
時間ぐらい、
うんうん、の後に運動を始めると、はいはい、ちょっと血糖値が上がり始めるところを運動で少し下げるっていう、うんうん、っていう効果があります。逆にご飯食べる前だとどうしても低くなってるので、逆に運動することで血糖が下がってしまう、低血糖とか
低血糖になる、
そういったリスクもあるので、うんうん、まあ、なるべくは食事の後が、
食後の方が
いい、はい、望ましいと言われてますね、はいはいはい、
なるほど。この運動するにあたってはどんな種類が、
うん、あ、そうですね、はい、まあ、先ほどねちょろっと出たんですが、有酸素運動、あと筋トレ、うん、あとストレッチ、まあ、主にこの3つがありまして、はいはい、まあ、有酸素運動っていうのはまあウォーキングだったり、うんうん、ジョギング、はい、サイクリング、水泳、エアロビックスなど、まあ、酸素を体に入れて、その酸素を使ってエネルギーを消費する、
酸素を入れる、
入れてそれを使って酸素を使う、うん、有酸素運動みたいな感じですね、うん、はい。でまあ、筋トレはね主にこのダンベルとかチューブとか筋トレマシンとか、うん、あと自分の体重のを負荷にかけて行う運動のことと言われてますね。
なんだっけ、腕立てなんかもそうよね。
そうですね、
自分の体が負荷になる、
はい、あとスクワットとか、
スクワットとか、うん、
あと階段をね上り下りするのでも全然この運動にはなりますので、
毎日あの本部行くときに8階なので毎日階段上り下りして、
もうこれは、まあ、でもとってもいい運動ですとってもいい運動です。
みんなが上るのって言うけどさ、毎日やってる。
そうです、
出勤出勤時に、
あ、いいことですね。
まあ、帰るときは、うん、
降りてまた待っていいですね。こう体力がつくことっていうことで、まあ、何がメリットがあるというと、はいはい、まあ、基礎代謝が高くなるので、まあ、少しの運動でもこの脂肪が燃えやすいからっていうからだ、どうしても基礎代謝が低いと運動してもなかなか効果が出ないってことなので、はいはい、なるべくその辺のこの筋トレつけて、まあ、基礎代謝を上げるっていうことも大事です。あとストレッチもね、意外にこの準備運動とか生理運動でよく使われはするんですけども、はいはい、まあ、この伸び縮みを助けるために、まあ、反動をつけずに筋肉をゆっくり伸ばして、は
い
は
い、よいしょってあの腹筋やるときにね、
はい、
あんな感じじゃな
くてもうゆっくりも少し痛気持ちいいぐらいを伸ばしてもらって、うん、大体まあ 1回の箇所が15秒から30秒ぐらい息を止めてリラックスして行うことがいいと言われてまして、はいはいはい、でこのよくクールダウンとかウォームアップでストレッチは使われるんですけども、うんうん、はいはい、運動の動機づけ、はいはい、まあ、運動がどうしても苦手だなということはまずストレッチから
ストレッチをやって、
はい、から始めることも大事かなと、はいはい、
体を、まあ、伸ばす、
はい、
伸び縮みか伸ばしたり
っていうことですかね。そうですね、なので、うん、テレビ見たり、眠る前とか、うんうん、お風呂の時でも簡単にできるので、はいはい、まあ、運動がその後の運動のちょっとやってみようかなっていう動機づけにもつながると言われています、うんうん、はいはい、
あ、じゃあこのストレッチがそういう導入じゃないですけど、
そうですね、
きっかけにな
る
っていうのだったらね、はい、いいですね、うん、
なので、まあ、この3つ今言った有酸素とか筋トレ、はいはい、ストレッチを、まあ、臨機応変に合わせて、うん、自分の状態今ちょっと、はいはいはい、まあ、やる気が出ないなちょっとストレッチだけでもいいかなとかっていうふうにやるのもいいかなと言われてます、う
ん、なるほどね、はい、うん、なかなかいいんだよ運動で、あとそうそう運動の強さっていうのは、まあ、どれぐらいがいいのかなっていう、
ね、あ、はい、そうですね、運動の強さですね、まあ、同じ運動をしててもですね、まあ、例えば私と、ね、島袋さんで、まあ、うん、体にかかる負担っていうのは違うと思うので、はい、うん、
体の大きさも、ね、
大きさも違うからので、自分に合った強さの運動をすることが大事ですと言ってまして、だらだら歩くなどと運動強度が弱すぎると効果が上がらず、逆に強すぎると、まあ、心臓に大きな負担がかかるなど危険が伴う、そうそうそうそう、
程よいっていうところ
が、ね、程よいで、まあ、運動量、糖尿病の運動療法でおすすめできる強度っていうのが、まあ、おしゃべりしながらできる、
うん、
だ普通にこう会話しながら、はいはいはい、ウォーキングだったりジョギングできるっていう、
それぐらいの運動
が、はい、が一番もその負荷としてはいいと言われて、逆にこうお話ができないぐらい、はいはい、もうへーへーはーするとちょっと強すぎると強すぎると弱すぎると、なので、まあ、そういうことなので、まあ、適正な運動強度を脈拍数でもう判断できるので、はいはい、まあ、目安としてですけど、これあくまでも、
うんうん、
まあ、59歳以下の方は1分間120ぐらい、
120、うんうん、脈が120、
はい、で60歳以上の方は、まあ、1分間100ぐらいがの脈拍数を測ってもらいながら、まあ、それが適切かなっていうところ、あくまで大きな目安なの で、
うんうん、
まあ、一番いいのは喋って運動できるぐらいが、
あ、これいいね、あのおしゃべりしながら、
はい、
まあ、楽しみながらというか、
そうそうそう、ね、
まあ、運動もできると、
はい、
一石二鳥、
一人でもくもくやるのもあれなんですけど、喋りながら、ね、やるのもいいかなと思います。
はい、いい考えです、
はい
はい、ありがとうございます。はい、あと、まあ、運動を行う上でね、いろいろ注意点とかあると思うんですけど、
はい、
そういったのは、まあ、医者との相談っていうのも必要になりますかね。
は
い、
そうですね、うん、ここは一番大事で、はいはい、まあ、病院で通院で治療とか診断、うん、受けてる人は、まあ、必ず主治医の方と、うん、まあ、相談して運動を行うことが原則で、はいはい、まあ、症状によってはね、運動がちょっとやっぱりやめてくださいとか、
うん、やっぱり運動しちゃいけない
人も、そうだったりとか、
人もというか
方も、はい、まずその治療を優先してくださいっていうこともあったりと、まあ、逆にここまではいいけどここまではちょっとやめてねっていう場合があるので、まあ、そこは必ずお医者さんと相談してっていうふうになります。ちょっと例としてはこの目の合併症と言われているところとか、あと腎機能、腎臓の機能がちょっと低下している方とか、あと神経の合併症で手足のしびれだったりとか、ちょっとめまいがあったりとか、あと血糖値がとっても高い方とか、
あ、高い方、
うん、逆にコントロールが極端に悪い方、
なるほど、下がったり上がったり、
はい、がすごい人とか、うん、あと心臓にちょっと疾患がある方とか、うんうんうん、あとは血圧がとっても高い方とか、はいはい、あとは関節に痛みがある方とかは、まあ、医師と相談してもらってっていうふうになると思いますね。はいはい、その辺は一人で自分で判断しますし、うん、っていう形になると思います。
やっぱり他 の、 まあ、病気というか合併、うん、症とかお絡みもあるので、
はい、
相談してってことですね。
はい、
糖尿病だけ、まあ、だけ言ったらあれですけど、
うん、
いろんなね、
はい、
疾患が入ってる人はやっぱり相談が、
そうですね、
うん、はいはい、ありがとうございます。
はい、
ちょっとじゃあお知らせ入れますね。
はい、
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。運動療法の、まあ、原則とか注意事項というのもあると思うんですけど、それも教えてください。
はい、まあ、もうとっても大事なんですけど、はいはい、まずは準備運動と生理運動、
はいはい、
最初と終わりは必ず
最初終わり
は、はい、うん、はい、であと、まあ、軽い運動から始めていただいて、うんうん、まあ、決して無理をしないように、
無理をしない、
はい、うんうん、あとまだその日の体調、今日ちょっと調子悪いなと思ったら、はいはい、まあ、無理せずに今日お休みすることも大事ですね。はいはい、
運動が大事だからって言ってから、
はい、
調子悪くてやって、
そうそう、余計体壊してしまう、
そういうのはやらない方がいい、
はい、そうですね。あとも運動はね、継続が大事ですので、はいはい、まあ、続けられる運動を選んでいきましょうっていうことですね。
義務的にやるとね、
はい、どうしても続かないので
楽しみながらっていうか、
はい、
そういうの大事かもしれないですね。
そうですね、そこが一番大事かなと思ってます。あと、まあ、もし測れるんであれば、はいはいはい、運動前後に血糖値を時々測ることもいいかなというふうに言われていますね。
なんかあれですかね、 ハリデピとかって
やる、はい、そうですね、
あれ打ってるんです
か。打ってるというかこの病院で、うんうん、その血糖値の測定が自分でやってくださいって言われてる方は、はいはい、持ってるので、
持ってる、
はい、うん、でそれがちょっとなければ逆に、病院で受診したときに血糖値測れるので、はいはい、まあ、1ヶ月2ヶ月とかこの運動をしている効果とかも、はいはい、それで判断できると思いますので、うんうんうん、というところですね、はいはい、あとは、まあ、運動による低血糖っていう、うんうん、まあ、血糖下がりすぎるとフラフラしたりとか、はいはい、こう座り込んでしまうとか、うんうん、まあ、最悪ちょっともう病院に行かないといけないということもありますので、
は
い
は
い、
今度下がりすぎるとまた良くない、
はい、良くないので、うんうん、なるべく運動の時には飴玉とかクッキーとかブドウと、はいはい、あとはこの甘い、まあ、コーラとかそういった、う
ん、ちょっと甘いもの、
甘いものをすぐ補給できるような準備、うんうん、はいはい、プラスであと、まあ、水分補給も大事なので、ね、うん、水だったりとかで、まあ、糖尿病の方はどうしてもこのポッカリとかそういったものの、うんうん、はちょっと砂糖とか入っているので、はいはい、ちょっと薄めたりとか少量、うんうん、
薄めたりね、
っていう感じのものと組み合わせとかも、
は
い
は
い、
なるほど、
っていう感じでですね、うんうん、あとはまた運動するので、まあ、どうしても靴が
靴、ね、
うん、大事なので、はいはい、まあ、自分に適した靴選びっていうことも大事になりますね、
靴も大事、
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、今あの、ね、運動の話しましたけど、その運動を続けるコツみたいなのも、はい、あります。
そうですね、うん、もうここ一番もう今日の大事なところというか、まあ、もう楽しむことが、
ね、 楽しむ、
はい、楽しまないともう無理だなっていうのは正直私たちも
自分もそう思うね、
はい、自分も楽しまないとやっぱ続けられないなという、はい、あとまあこうゲーム性のあるゴルフだったりとか、うんうん、テニスだったりとか、はいはい、まあ、スポーツを取り入れることも逆にいいかなと言われています。でどうしてもそういった時間が取れない方は、はい、生活サイクルに合わせ運動をしようということで、うんうん、まあ、まとまって取れなくても、はいはい、細切れでも、
細切れでも
全然 OK なので、
うん、ここで1時間取ろうとかじゃなくて、
はい、もう5分でも、5分の10分でも全然いいですので、うんうんうん、まあ、こまめに体を動かすことが大切で、はいはい、まあ、先ほどあの島袋さんおっしゃったようにこの職場ね、8階まで階段登ったりとか、うん、
バス通勤だけバス停まで歩いてまたあの職場まで歩いて
階段もう島袋さんも運動しなくてもこの生活の中で運動が入っているので、まあ、そういったところはすごい大事かなっていうので、まあ、お家でもよく主婦の方とも家事をしながら少しかかとを上げたりとかスクワットしたりとかテレビ見ながらストレッチ しながらっていうのも、まあ、ながら運動もとても大事ですね。
だね、時間とって この時間にやろうと思ったらなかなかね、はい、いろんなのが入ってくると
そうそうそう
できなくなってね、もうやらなかった罪悪感じゃないけど、
そう、もうやめたってなっちゃうので本当に隙間時間を狙ってはい、うん、できる時で全然いいと思いますので、
あれ洗濯物をした時もスクワットしながらやって
る、あ、もう完璧ですね
、まあ、運動してないようだけど、うん、一応やってる、
そうですね、
そうそう、
もうこう生活サイクルに合わせた運動も、ね、もう鏡のような存在ですね
あのこれここ時間取ってさ、ここでやろうと思ってもなかなかできないわけ。
そうですね。それはもうそういう人も合わせても時間を、ね、ちゃんと細切れも今じゃなくて、まあ、生活の中で合わせることがいいですね。はい、でまたこの運動をしていることを記録につけることもとっても大事、
うんうん、
る、で、まあ、ネットとかでもこの運動継続カレンダーっていうのがありますので、はいはい、そこでチェックしてもらって、はい、活用していいと思います。うん、はい、頭雨降ったりとか、うん、寒い日とかはどうしても外で出たくないっていうのがあるので、うん、はいはい、その時はエアロバイクとか、うん、ランニングマシン、はいはい、そういうのを使うのがいいかなと思います、
うん、そういった機会でね、
はい、で、あとは運動する仲間を作りましょうということで、はいはいはい、まあ、一人でやるよりも仲間と励ましながら、うん、はい、やりながら続けていくのも大事です。
楽しくね、本
当に、はい、スポーツセンターとか、うんうん、あとカルチャーセンター、
はいはい、
あと教室を活用するのも一つの手と言われておりますね。
なるほど、
はい、
いいですね。あ、結構時間になった
、うん、
あと最後に、はい、まあ、お話最後に何かあればお願いできます。
はい、わかりました。運動療法はですね、食事療法ともに血糖コントロールを良くし糖尿病を改善するために重要な治療法です、うんうんうん、ただし我慢しながら運動ではね、続かなくなったり、はいはい、精神的にストレスになったりすることがありますので、
逆に運動が、ね、ストレス
なん
で、
そうなんですよ
そうならないように、
はい、はい、なので、まあ、運動は本来ね、軽く汗を流す程度のもので爽快で快適なものと言われています、
うんうん、
で初めは三日坊主を繰り返し続けていくというくらいの軽い気持ちで
構いません。三日坊主でもいいや、三日坊主でもいいやっていう感じね、
は
い、
三日坊主続けたら続けることになるので、まあ、まずは始めること、はいはい、そして何も継続することが大切なので、うんうんうん、 まあ、このラジオで聞いた皆さん、早速運動靴に履き替えて運動を始めてみましょう。
すぐね、歩き出しまし
ょう。はい、3日を坊主でもいいです、はい、行動こそが大切なので、なるほど一緒に頑張っていきましょうということですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、結構ね時間経ってしまいました。
あ、そうですね、すいません、
はい、いえいえ、あのこちらもねいろいろ話して、今日はね、中部共同病院の、森内さんにですね、糖尿病の、運動についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。